イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのラジオ。
ねえねえ、名前なんていうの？めいめいだよ。名和町にいるんだよ。こんにちは。
はい、10点満点です。あ、満点ですよ。
満点やん。ええやん、満点。よかったやん。
すごいですね。こんなに小芝居が下手くそだと思ってなかったんです。すいません。改めまして、アツエリ
珍道中。
さあ、はい、今日はどこにやってきましたか？
はい、明和町にお邪魔しております。
はい、4週にわたってお送りした明和町でございます。
そうですね。
もうおなじみの観光案内人はこの方になります。
はい、こんにちは。明和町観光協会の大平です。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、もうね、うん、日本遺産に選ばれた明和町はどんどんどんどんで、大平さんの働き先もすごく綺麗になりまして、観光協会さんもね。
はい、はい、そうなんです。
で、今回はですね、うん、改めてでも明和町でもともと行われていた、うん、なんかお祭りのことを取り上げるということなんですが、
うん、はい、そうなんです。西洋祭りというお祭りがあります。
はい、
あの、来年なんですけれど、あの、35回になります。
もうそんなに。
はい、6月の3日土曜日、4日日曜日に開催されます。
はい、じゃあ今日はその話題をたっぷりと伺っていくということに。
はい、
はいはい、それでは参りましょう。
さあ、ここからは来年行われます西洋祭りについてお話をお伺いしたいと思います。
西洋祭り実行委員会事務局の山中さんです。どうぞ。
お願いいたします。
お願いします。
改めて、来年が35回の開催になる西洋祭りなんですけれども、どういった お祭りか簡単に教えてもらっていいですか？
はい、西洋様というのがいまして、でその西洋様というのは、その京都の都で、天皇の皇族の未婚の女性の中から選ばれるんですね。でその方が伊勢神宮に、あの、お使いをするために、天皇の代わりにこの西宮でお暮らしになって、でそして、あの、伊勢神宮の方にお使いをするんです。でその京都からこの西宮までに5泊6日をかけてやってくるんですけども、その時の、あの、行列を西洋軍行と言いまして、でうちの祭りはこの西洋軍行を再現するっていうのが一番のメインとなっているお祭りなんです。
で、来年2017年は、6月の、
3日の土曜日が前夜祭です。で4日が、西洋軍港当日本日になります。
はい、あの、毎年ね、西洋さんがこう選ばれてね、うん、軍港はね、うん、もうきらびやかな、うん、いわゆる行列をこの明和町で見ることができるんだよね。
そうですね。どれぐらいの人数が参加されるんですか？
子どもさんも全員含めると、総勢約120人ぐらいになります。はい、
で実際にそれをご覧になるお客さんはいつもどれぐらい来られてるんですか？
そうですね、いつも公式発表で2日間で3万人っていう形で、はい、なってます。
すごいですね。あとはね、私あんまりこう気にしてなかったんですけど、うん、前日前の日の夜にもなんかお祭りがあるんですよね。
うん、そうなんです。前夜祭と銘を打って、前夜祭自体は夕方の5時から始まってくるんです。で、あの、子どもの西洋さんっていうのもいるんですね。大人の西洋さんと別個に。でその子どもの西洋さんが開会宣言をしまして、でここからが祭り本番始まりますよっていうことで、で、あの、いろいろ、まあ、その中で趣向を凝らしてるんですけど、例えば明姫ちゃん、明姫ダンスっていうのがあるんですけど、
明和町のマスコットキャラクター、ね、もう私のたちの番組で散々暴れていただきました。なかなかやる人でしたね。
そうですよ。
やる人って何か、ね、失礼ですよ、お姫様に。
様に、
まあ、そういう明姫ちゃんのダンスですね。
明姫ちゃんのダンスがの披露が、まあ、もう定番にちょっとなってきてるんですけど、まあ、明和太鼓さんの演奏ですとか、その明和町を代表するそういったのがあり、火起こしの儀という、あの、火を起こしてね、する儀式が始まりまして、
うんうん、これがステージ上でどんどんこう儀式的な、うん、なんでちょっとこうストーリー仕立ての舞台がスタートするってことですね。
そうです、はい、でだんだんこの辺から火も落ちてくるんですね。でだんだんライトアップしてきまして、あの、例えば今年の34回でしたら、西洋さんが都で女官の方たちと共にこんな華やかな生活をしていました。そしていよいよ、あの、西宮に出かけるとき、お父様の天皇からその別れのおぐしといいましてね、神に、あの、くしをさせてもらってお別れするんですね。でそれをこう影絵仕立てで やったんですね。
すごい。もうね、かわいそうにね、遠いところからわざわざね、お越しいただいて。まだだってちっちゃい子でしょ、言っても。
そうですね、未婚ですので ね、ほとんどね、10代の方とか ね、もう。で、京の都に帰るのが、まあ、天皇が崩御された時ですから、亡くなられた時なんですね。
亡くなる前には会えない。
そうです、天皇一代に限り西王は一代になってますので。
そっか、
天皇がまあ変わったら西王は任を解かれて京都に帰れるんですね。なので、大体がお父様がお亡くなりになったら任を解かれて京都に戻るっていうことなので、これが本当に最後のお別れみたいになってしまう。
根性のお別れなんや。
で、
その儀式をこの前夜祭のステージで
ライトアップしながら影絵に仕立てて。
今写真見ながらね、うん、お話聞いてるんですけど、うん、ちょっと泣けちゃうかも、
ね、幻想的ですよね、うん、このライトアップされてるし、
うん、本当に綺麗なんですよ、ね、あの軍港もねすごい皆さん素敵やったって言ってくれるんですけど、結構もうあの前夜祭いいわってすごいおっしゃる方多くて、不安いっぱいいます、
ね、いや前夜祭めっちゃ見たい、
ね、なんか舞台になってますもんね、うん、本当に
完全にそうよね。だから歴史絵巻を、ね、あの劇場で見てる感じになるよね。うんうん、でこういった一連のストーリー、まあ、舞台が前夜祭で行われまして、
で皆さんあの応募であのうちの祭りにこれ出てくださる方なので、うん、こうお一人ずつお名前お呼びしてご紹介するんです、皆様に知っていただくために。で最後に、今年の西王が登場してくるんですね。
すごい、
この
スモーク出して
スモークの入ってもそこからおごそかに ね、
うん、なんか雲の上の人っていう感じがするよ ね、うんうん、いやいいね、こうやって一人一人軍港に出てこられる方をね紹介していただくと、うん、お気に入りのイケメンとかも探せるわね
男性もねたくさんいらっしゃいますからね。
そうでなんといってもこれやっぱり西王さんをこうピックアップして、
う
ん、
そうですよ
ね、へこういった、まあ、儀式というかいわゆる軍港に向けてのこう盛り上がりっていうのがあるわけですね、うん、
あの前夜祭で、ね、あの明日に期待を持っていただくために。
いや西王さんやりたい、私
やりたいやりたいそれは簡単にはできひん、
そういうこと、あ未婚じゃないとダメとかあるのかな。
そうな
る、
そうなんです
残念
残念、
あとはいいよ、
18歳以上
の未婚女性。
あほら、アツさんいけるねただね、いろいろ不服がある、それに関してあなたが応募するっていう、だからどうせ選ばれないと思うけど
なんでよ、
まあ、まずあの女子に見えないそんななんかつつましい感じでもない、
いやそういう西王さんもいたかもしれない。
いやいやいやいや勝手に作らないでいただきたい本当に。まあでもあの改めてやっぱ西王やりたいわとか憧れてたわっていう女性も結構いらっしゃると思うんですけど、うん、ね、あなたもぜひ西王にということで募集されてるんですよね、うん、
ね、あの12月の1日から来年の35回の西王祭りの出演者の方を募集します。で、今もあのちょっとお話ししたんですけど、一応西王さんはその未婚 あの控除っていうことですので、それにまちなんで18歳以上の未婚女性という、そこだけちょっと一つ条件つけて、あのネットでも募集あの応募できるように去年からしてますので、はい、皆さん応募してくださる方すごいやっぱり西王さんに思いを持ってくださってて、その選考会を3月に開くんですけど、その時あの面接をきちっとさせていただくんですけど、やっぱりみんなすごい西王さんに対する思いいっぱい語ってくれるんですよ西王さんのことになんで憧れを持ってくださったりとか、今年私はこんな西王を演じたいんだみたいな思いを持ってね、あの来てくださると、こちらもやってる側もえこの人だったらどんな西王になるんやろうとか思って楽しみ、
うん、もう西王プランを練って皆さん応募されるわけですね。で西王さんに選ばれた方には何か特典とかあるんですか。
特典ですか、はい、特典ないです
西王さんになれるんだから。
いやいやいや、なんだけど明和町さんの米1票とかもらえるのかなとか、ね、
そうやって思ってる人はなれない。
あ、そういうこと、もう常に邪道なんだったし、そっか、そうだよね、今の話聞いてたって話。
そう、西王さんに憧れてるんですからみんなね
そういうことではないと。
そうじゃないです、
うん、ただね、うん、本当にもうずっとその西王祭りの歴史に名を刻むことにもなりますし、うん、今私たちがお話を伺っているこの明和町の五木茶屋には、うん、歴代の西王さんの写真もね、かなり大きくね、
大きくね、
うん、掲示されてますからね。 ぜひあの皆さん応募してみてください。改めて募集期間が、
はい、12月1日から、来年2月10日までです。はい、
何か詳しいこと聞きたいわという方は直接事務局に問い合わせていただいてもいいんですけど、実は明和町のことをもっと知っていただけるイベントが明日開催されるんですよね。
そうです、イオン明和店で在所市というのがありまして、これはあの明和町のいろんな団体さんがいろいろ出てくるんですけど、その中にうちの採用祭り実行委員会としても出るんですね。でそこで、うちは今年12人絵を出しまして、でモデルさんに、まあ、十二人絵を着せていくっていう十二人絵の着付け披露みたいなのをさせていただくんです。でそれをした後あのお昼からどなたでもあのちょっと簡単に来て、であのポラロイドインスタントの写真と撮らせていただいて、あのお写真プレゼントするっていうイベントをやりますので、ぜひ来ていただいて、あのちょっと平安装束身につけていただいて楽しんでいただけたらいいなと思います。
私もね、五木宮歴史体験館で着させてもらったことあるんですけど、姫になったもん。
なりましたか、
うん、
あらあら、
だから採用さんもなれるんちゃうかなと思ったけど、条件がいろいろ噛み合わなかった。
気持ち的にもまだよね。
今日は採用さんの募集についてお届けしました。じゃあ最後に一言お願いします。
はい、第35回採用祭り12月1日から2月10日まで、来年の採用祭りを彩っていただく方を募集しますので、皆さんどんどん応募お待ちしています。
事務局の山中さんでした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、トップバッターはこの方です、は
い、映画館なんですが109シネマズ名和って言います。そこから来ましたスタッフの伊沢と言います、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、イオンシネマではないということをね、はい、強くお伝えしたい、
強くお伝えしたい、
はいはい、さあこの109シネマズ名和、今週末公開の映画を教えてください、
うん、はい、今週末は1作品でもう公開している作品が1個あります、
はい、
11月23日の水曜日公開となっているんですが、うんうんうん、ファンタスティックビーストと魔法使いの旅、
うん、
タイトルだけ聞いたらなんかわかんないけども、うんうん、ハリーポッターの世界
多いですよね、
続編みたいな、続編というかハリーは出てこないんですよね。ハリーポッターの原作者の J.K. ローリングさんが初脚本担当して、小説をまだ書く前に映画化をされるっていう、今までとはこう逆転、前は小説が出て映画化だったんですけども、今回このため映画のために作って公開する作品となってるんですが、ハリーポッターの新シリーズというふうに位置づけられてはいるんですが、うん、ストーリーはハリーがホグワーツ魔法魔術学校で学んでいた時に使っていた教科書に載っている魔法動物の学者の一人、ニュート・スキャマンダーっていう人のお話なんです、う
ん、なんかじゃあちょっとリンクしてる感じなんだ。
そう、世界観は全くハリーの魔法使いの世界なんだけど、全然教科書になってる人だから、まだもっと前の
話、もっと前の話だね、
はい、
へーですね。
そんなニュート・スキャマンダーさんなんですが、
うん、
すごい魔法使いなんですけども、うん、ちょっとうっかりさんなんですね。
ほ
う、で人間界で魔法動物をトランクにしまって歩いてたんだけど、うん、逃げちゃったみたいな、
あららら、
うん、それをまた回収しないといけなくて、うん、いろんな魔法を駆使したり、
うん、
魔法動物たちがいろんな外国を飛び回ったりしちゃうシーンがいっぱい出てくるので、
うん、
もうもっと夢がある感じ、うん、ハリーの最終版って結構こうエモーショナルな部分が多くて、うん、人間関係とかをフューチャーしてたので、ね、魔法が結構抑えられ気味だったんだけど、うん、もうここはすごい魔法大爆発みたいな感じ、うん、いろんな魔法とかファンタスティックな部分がフューチャーされているので、うん、ぜひ見ていただきたい作品ですね。なるほど、はい、こんなん大好きなんですよね私。
はい、なんだそうです。
はい、ファンタスティックな感じいいですよ、夢が見れます
だそうで す,
うです
なんでみんなそれあんまり乗り気じゃないの。
いや
すごいいいんだよ、すごい楽しいんだよ、
う
ん、
伊沢さんの熱量と必ずしも映画の面白さが綺麗しないっていうね。
そうね、まあ、それは、ね、実際皆さんで見てもらって判断していただくのが一番、
だから私たち今フラットな状態だった
よね。いやでもこれは土日向けだと思うな。
なるほどね、
ファミリーにいいな。
なるほど。
おととい11月23日からすでに公開中のファンタスティックビーストと魔法使いの旅、ぜひあなたの目でご覧ください。
ください。
熱い。続いて疾風ロンド、11月26日明日土曜日公開となります、うん、これ前売り券めっちゃ売れた、ありがとうございます。
なんで
だって関ジャニの人出てるもん。
ああ本当だ、大倉、
大倉さん出てる、
が出てるんですね、
う
ん、
はい、なのでもうすごい売れた。全然大倉さんの写真も何もやっぱジャニーズなんで写真とか全然使えないので、グッズとかでもマイル券の特典でもないんだけども、
ないけど
すごい売れた。
へー、すごい、
ありがとうございます。そして
主演は
阿部寛さんです。はい、でですね、お話はですね、うん、東野圭吾さんの大ヒット長編小説の疾風ロンドっていう作品を映画化した作品なんですけども、はい、ね、東野圭吾さんっていうとちょっと怖いサスペンス、
そうです ね, ね、
なんか麒麟の翼だったりとか、うん、最後にこう転返しがあったりとか、うん、でシリアスなのが多いかなと思ったので、
暗いやつが多いですよね。
これはね、ユーモアあふれる感じに書いてあるので、本当にってちょっと思ったんですけど、うん、昔は東野圭吾さんいろんなジャンルの小説を書かれていて、
そうなんですか、
はい、その中の一つなので、なスピード感とユーモアあふれる作品となっています、うん、はい、でお話は、うん、盗まれた危険な違法生物兵器を、うん、K55 っていうんですけども、はい、秘密裏に回収して処理するっていう面倒を押し付けられた阿部寛さん演じる栗林が、スキーもできないのに雪山で K55 を探すことになるっていう話です。吸ったもんだですね、転んだり穴にはまったりね。
そしてこれは野沢温泉スキー場が舞台になっているということで、
う
ん、また
雪山ですよ、
ね、雪山がすごいいろんな形で出てくるという、
そうですね、
はい、大島優子ちゃんが出てることにもちょっと注目したいなと。
お、注目どころがいっぱいですね、
はい、うん、ぜひ皆さんご覧ください。
はい、
疾風ロンドは26日明日より公開です。
よろしくお願いします。
はい、以上109シネマズ名話の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ヨンモール名話プレゼンツ、アツリ、アツとエリカとみんなのラジオ、アツリお題でドーン。
さて今回は11月11日に放送した回で、
そうです、
発表したお題に答えていただきました、
うん、
今回もたくさんありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のお題でドーンは、
あなたが決める日本遺産。
はい、まあ、明和町の細工歴史跡がですね、
う
ん、まあ、あの日本遺産に認定されたということでございまして、ね、はい、あなた自身が選ぶ日本遺産ということで考えていただきました、うんうんうん、まずはこちら、ラジオネームよっくんです。
はい、
和式便器。
おお、そうだね、
それそう、うん、あ、そういやそうだと思って調べたら、やっぱり日本独特の文化で、うん、まあ、正式にはオマールっていう形で平安時代、うん、まあ、着物着てる、十二人とか着てるじゃん。
そうだね、
だからそういう形のものが広まってったんですよね、
うんうんうん、なるほどね。
よっくん曰く、今の子供は見たことがないのかびっくりしてトイレから飛び出してくるよって。
あ、そうか、今もう様式ばっかりだから。
そうだから、どうしていいか分かんないんだね。
分かんないんだね。
これ面白いね。
そうか、なんか逆の発想だよね。
時代だよ。
だからそうだね、
最近でこそちょっとカセットテープ復活ってなってるけど、うん、今の子供たちはカセットどうやって聞くのって感じよね。
そうですね、
だってラジオどうやって聞くのって聞かれるもん、大学生に。
あ、
ラジオってどっから流れてくるんですかって。で、私たちが思い浮かぶラジオってこうラジカセの形やんか、それすらももう彼らは思
い、イメージができないわけだ、
浮かべられないのよ。
はあ、そういうこと ね、
時代ね。
なるほど、こちら元美少年さん、
はい、
私が決める日本遺産、紙風船。
はい、
子供の頃折り紙で作ったり、駄菓子屋さんで買ったり、薬売りのおじさんからもらったりしてました。
うん、
で1年ほど前、アメリカ人の団体さんと飲み会があって、偶然持っていた紙風船で遊んだらすごく盛り上がりました。
へえ、あの確かに誰でもできるよね、うん、文化が違っても。
そうですね、
ただあの手のひらでパーンって返す時のさ、あの独特の紙の音、
そうそうそう、
破裂音みたいな、
パシャみたいなね、
あれいいよ ね、
いいね、あれが
ちっちゃい時さ、よく遊んだよね、紙風船で。
あれパーンってやりすぎると割れちゃうからさ
あなたらしいエピソードでしたやっぱりつつましやかではない
んだ。気をつけてください、ね、
まなみんさん、
はい、
あなたが選ぶ日本遺産、うん、梅干しです。
お、
日本を代表する食べ物ではないでしょうか、
うん、
お弁当のご飯の真ん中に梅干しが乗っているのを見ると、
うん、
ザ・日本って感じがします。
うーん、
まあね、あの国旗ですからね、
日
の丸弁当っていうのは
ね、
うん、あれよく考えましたよね。
こちら夜の魂号さん、
うん、
味噌汁かけご飯、
あ、
おじやや雑炊じゃないんです、うん、ご飯粒はあくまでご飯粒、
うん、
これに半熟卵が加われば、うん、世界最強ですな。
いやでもそうかも、 どこの国でもそういうちょっとスープご飯みたいな、うん、ちょっとこう、ね、リゾットとかいわれるものとかあるけど、日本のあの味噌汁でお出汁でまた深みのある味が出てて、ね、さらにそれをかけるっていう ね、あやばい、食べたくなって
きた。お腹減ってきました。
めちゃくちゃお腹減ってきますね。確かに素晴らしい日本遺産です、うん、
日本遺産です。
でも初めて見る人はちょっと色的にびっくりするよ ね、うん、決して美しい色ではないからね
そうね、
あのいろんな文化がありますけども、うん、まあ私にとってはですね、私にとってか思うのはあの下駄やね。
そやね、下駄やわらじはね、
どこかの誰かがわざわざ買って持ってるっていう人いますけどね。
持ってます。うちの下駄箱、ほとんどそれ入ってます。
それこそ本当の下駄箱やね。
そうですね
はい、お後がよろしいようで、はい、さあ次回公開録音がいよいよあさってでございます。
そうです、11月27日日曜日となっております。
はい、久しぶりです。なんといっても4ヶ月ぶりですよ。
おお、う
ん、こんな大きい声で言っちゃいけませんけど
、まあ、間非公開録音とかいろいろあったからね。
名話には結構言ってるんですけ けどね、なかなかね、はい、
公開録音の ね
形でできてませんが、さあ今回の公開録音なんですけれども、はい、スペシャルゲストが、
はい、アズールシャープさんです。
はい、はい、ジュリちゃんたちがやってきます ね。もう三重の方にはおなじみの、うん、とっても可愛いアズールシャープの皆さんなんですが、はい、彼女たちのライブが27日日曜日午後1時から開催となります、うん、そうですね、で公開録音はその1時の回のライブの、まあ、前後、
うんうん、
あともしくは、3時からもございますので、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。
3時の回はね、残念ながらアズールシャープさんのライブはないんですけど、
アツさんのライブでシャーなしに楽しんでください
そうしてください
一応ね、あなたもシンガーソングライターなのにね、もう本当扱い雑でごめんね
いいっすよ。
もうさっきもアツさんにお茶出してもらったからねすごいですよ、この人マルチです、はい、ということで皆さんぜひ次回公開録音を本当にお待ちしてますので、うん、はい、遊びに来てください。アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。バイバイ。